聞きたく情報コーナー、生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは今日のゲストの方に自己紹介からしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。京都市文化市民局文化財保護課より来ました佐藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。
佐藤さん、よろしくお願いいたします。今京都市文化保護
文化市民局の文化財保護課になります。
長いですけれども、そして、実際にこの文化財保護課というのはどういうことをされるところなんでしょうか。
はい、まあ、文化財保護課ですので、まず名前の通り、はい、文化財の修繕といった保護事業ももちろんしてるんですけれども、はい、それ以外にも文化財の普及や、あと京都市にある文化施設の管理といったこともさせていただいています、
いろんなことをされてるんですよね、
はい、
具体的にはどういう。
そうですね、私はその中でも特に文化財施設の管理や、文化財の普及に活用に携わる仕事をしておりまして、で中でも、まず施設の管理ですね、私は3つの施設の管理を携わっておりまして、
3つ、
はい、まず1つが、明治の大正時代 の政治家の方で山形有朋という方がいたんですけれども、
はい、
その方の別荘であった無林庵ですね、平安神宮の近くにある庭園が綺麗なところになります。
名前はね、この文字は見たことあるんですけれども、入ったことがないんですよね。そして他には。
あ、そうですね、他には、下鴨神社の近くにあります、旧三井家の下鴨別邸という施設ですね、
ここも有名ですよね、
はい、とても綺麗な施設の重要文化財に指定されてます、でもう一つが、岩倉朋美ですね、明治維新で有名だと思うんですけど、はい、岩倉朋美が住んでいた岩倉朋美郵政旧宅という、お屋敷になります。
郵政のこの幽霊みたいな字なんですけれどもどうしてそういう字になったんですか。
そうですね、岩倉朋美が、元は市内の御所の近くに住んでたんですけれども、ちょっといろいろと明治維新の際にごたごたしたことがあって、ちょっと岩倉の方に一時移り住んで、隠れ住んでいた時がありまして、それで幽霊の幽という字が使われてます。
なるほど、そういう言われがあったんですね、
はい、
じゃあどれもやっぱり有名な施設ばかりですけれども、これらを管理してられるんですね。
そうですね、これらの施設の管理をしてます。
大変ですよね
そうですね、でもやっぱりすごくいい施設ばっかりなので、見ていてとても庭園とかも綺麗ですし、ぜひ来ていただけたらなと思います、
ねえ、どれもなんか気になってはいたんですけれども、はい、実際に足を運んだことがまだないので、とにかく一回行かなきゃいけないなと今お話を聞きながら、思っておりました。
はい、そうですね
ね、そして2つ目のところは何かいろんなお仕事の中でありますよね。
あ、そうですね、一応京都の魅力を伝えるために創設され、している町人心が織りなす京都遺産制度というものがありまして、
はい、
ここでは文化遺産を直接登録するのではなくて、一定の、地域エリアや、あと庭園や非水といったテーマを設定して、
はい、
その集合体として文化遺産、京都遺産制度というので登録させていただいております。
なんだかちょっと難しかったりもするんですけれども、
はい、
それはどういう感じでわかるんですか。
そうですね、例えば水とか非とかでしたら、水だったら例えば琵琶湖疎水や鴨川といったところを紹介させていただいているのと、
はい、
あと火だとやっぱもうすぐ五山の送り火あるんですけど、五山の送り火やまた鞍馬の火祭りといった、そういった文化を紹介させてもらってます。
なるほど、そういうテーマに なんて言うんでしょう、沿って紹介される感じ。
そうですね、パンフレットを作らせてもらってたりしますね。
パンフレットを作って私たちはそれを見せていただくような感じになるんですか？
そうですね、一応パンフレット配布させていただいているので、うん、それを見てもらったりするのと、うん、であとはデジタルスタンプラリーのコースですね、
はい、
アプリ京都遺産のアプリを作ってるんですけど、それで一応デジタルスタンプラリーということで、はい、テーマごとに設定させていただいたもので、うん、でまあ、GPS を利用しているので、うん、近くに行ったらそれでデジタルスタンプがもらえて、はい、達成ができるというような仕組みになってます、
うん、じゃあこれはアプリということはもうスマートフォンでダウンロードできる。
あ、そうですね、ダウンロードしてもらったっていう形になります。
その時は何かそのキーワードになる言葉は。
あ、そうです、キーワードというよりかは近くに行くと、うん、質問、3択の質問が出てくるんですね、
はい、
でそれで答えてもらって、まあ、丸とか×とかあるんですけど、で質問に答えるとデジタルスタンプがもらえるっていうような仕組みになってます。
なるほど、デジタルスタンプのもらい方はそうやってもらえるんですね。
そうですね、
そっかそっか。あとこの要はアプリはどうやってダウンロード、何か。
そうですね、もう本当にアップルストアとかそういったところで、うん、無料でダウンロードできますので、京都遺産っていう風に検索してもらったら出てくると思います。
京都遺産で出てくるんですね、はい、なるほど。いや、いろんな取り組みをされてるんですね。あと先京都をつなぐ無形文化遺産制度ですか、はい、これってどういうものなんですか。
はい、これは一応、お寺とかいったそういった目に見えるものではなくて、はい、無形の文化遺産ですね、形のない文化や習慣といったものの価値を、うん、再発見再認識するために作られた制度になっております。
へー、そっか。例えば。
あ、そうですね、例えば今回重要な地蔵盆とかも、うん、形があるわけではないんですけど、はい、京都の大事な文化ということで登録させていただいておりますし、
うん、
で他にも食文化や科外の文化といった6つのテーマを選定させていただいております、
はい、うん、地蔵盆って今出てきましたけれども、はい、地蔵盆ってなんかすごく懐かしいなと。最近、ね、私は子育てをしているわけではないので、小さな子供が周りにいないから実際に行ったりもしませんし、でここ最近新型コロナウイルスの関係もあって、はい、地蔵盆とかあまりそのお祭りの音が聞こえてこなくなったなっていうのがあるんですけれども、どうなんでしょう。
そうですね、やっぱもともと少子化っていうのと、やっぱ町内会自体がちょっと規模が縮小していたりしたのもあったんですけど、やっぱりコロナで集まれなくなってしまったので、すごく地蔵盆がここ 2,3 年ぐらいできてないっていう状況が結構続いていたんですね。
なるほど。あ、じゃあちょっと、ね、今回確か集まれ親子で地蔵盆っていうね、そういう、
はい、催しを、
ね、
はい、
されるっていうのを先ほどちょっとお聞きしたんですけれども、はい、これが、その京都をつなぐ無形文化遺産制度の中の一つ。
あ、そうですね、今日の地蔵盆ですね、無形文化遺産の中の地蔵盆を盛り上げる取り組みとしてさせていただくということになります、
はい、これについて少し教えてもらえますか。
あ、はい、まず集まれ親子で地蔵盆っていうのが、うん、フォトコンテスト と、はい、あと地蔵盆体験の2つの取り組みをさせていただくことになってます。
続いて教えてください。
はいはい、でフォトコンテストの方は、うん、もう一度期間としては、7月の11日から9月の15日までを、うん、募集期間とさせていただいておりまして、
はい、
地蔵盆の、風景やあと地域のお地蔵さんを、撮っていただいて、うん、それを投稿していただくっていうような形のコンテストになってます。
なるほど。この投稿の仕方とかは。
あ、はい、一応2通りありまして、はい、1つはインスタグラムですね。インスタグラムで、はい、親子で地蔵盆というアカウントを今作っておりますので、うん、そこをフォローしてもらった上で、はい、親子で地蔵盆フォトコンっていうののハッシュタグをつけてもらって、うん、コメントと一緒に写真を投稿してもらうというのが1つになります。
は
い、
まずこれが1つ。あともう1つは、
はいはい、もう1つは、クルール京都という子育て応援のウェブサイトがありますので、そちらの投稿フォームから、写真とコメントを、投稿してもらうという方法になります。
へえ、じゃあこれはもう写真の内容というのは、地蔵盆の風景であったりお地蔵さんが、
そうですね、
基本写っている写真を送っていただくということですね。
はい、送っていただければと思います。
まあ、でもなんかいいですね。あのお地蔵さんってすごく優しい顔してますよね。
そうですよね。
ね、なんか見ているだけでほっとするような気もするんですけれども、いや、あのお地蔵本だけでなくお地蔵さんの写真もね、そうやってあの送っていただけるといろんな表情が見れていいですよね。
そうですね。
あのフォトコンテストということはですね、何かあのその作品の中から受賞者が選ばれたりするんですか？
そうですね、投稿者の中から、はい、10作品ですね、こちらを優秀賞として選ばせていただきまして。
10作品も？
あ、はい、
うん、
でそれをでまたあの入賞された方々には副賞も用意しておりますので、はい、プレゼントさせていただこうと思っています。
わ、いいですね。なんかあの なんだろう、余計にテンション上がりますよね。
よかったです
ね。なんかお写真とがお好きな方もいらっしゃれば、はい、あの偶然にもね、私たちあの地蔵本とかお地蔵さんをずっと撮り続けてるんだっておっしゃる方とかも、ね、ぜひこれで送っていただけるといいですよね。
そうですね、もうどしどし応募いただきたいです
ね。え、そっか、あのこれは何かその受賞作品が公表されたりするんですか？は
い、あ、そうですね、あの京都市の、ホームページや、あと先ほど言ったクルール京都のホームページで、うん、あの作品公表させていただきたいと思っております。
そうなんですね。まあ、でもそうやって公表してもらえたら、撮った方にとったら、まあ、それも一つの張り合いになりますよね。
あ、そうですね。
ね、あとあのもう一つ地蔵本体験もなんか実施されるっていうふうにさっきちょっとお聞きしたんですけれども、はい、それはどういうものなんですか？
はい、こちらは、8月の19日の金曜日と20日の土曜日ですね、うん、こちらの10時から18時に行わせていただいておりまして、
はい、
いただく予定でして、でどういったことをするかというと、うん、お地蔵さんの化粧やあと数珠回し、うん、であと、まあ、提灯作りや輪投げといったすごい地蔵本で、うん、あの伝統的にこう、やってきたことっていうのを、あの催しとしてさせていただきたいなと思っています。
なるほど。これ数珠回しってなんかすごく懐かしいんですけれども、されました？
あ、私の地域だと実は数珠回しやってなかったんですね。
そうなんですね。私てっきりあの地蔵本といえばどこでも数珠回しされるもんだと思ってたんですけれども、そっか、じゃあこれ地域によるんですかね。
そうですね、やっぱ無形文化遺産ということもあって、なかなかあの、うん、決まってこれを必ずやるというものではないんですけれども。
そうなんですね。
まあ、あくまで典型的な地蔵本の取り組みとしてやっているものをご紹介できたらなと思ってます。
でも楽しそうですよね。なんか、確かに輪投げとかもしたんですけれども、はい、他にどういうものとかされるんですか？
あ、そうですね、他にはあの、うん、三部寺の、カンスさんからが、ね、はい、来ていただいて、その方に法話をしてもらったり、
うん、
であと洛中洛外図屏風の複製をご用意させてもらいまして、それを用いてワークショップ等も行わせていただきたいと思ってます。
は
い、
わ、これでもあの子供にとったらすごくいいあの勉強の機会になりますよね。あ、そうですね、まあ、大人の私もそうですけれども
はい、お子さんにちょっとあの地蔵本を通して学習していただけたらなというふうに思ってます。
ね、でも変な話、最近の小さなお子さん地蔵本ご存知ない方も多いんじゃないですかね。
そうですね、やっぱ 2,3、うん、年ちょっと中断したりということもありましたので、うん、やっぱりあの地域でもちろんやってほしいんですけれども、うん、あのそのあのする時点で見本になるようなあの形で取り組みができたらいいなと思ってます。
確かにそうですよね。あの一旦数年時期が空いてしまうと、まだこういうコロナ禍でじゃあどういう形で地蔵本をやっていこうかっていうことで悩まれている地域の方も多いんですかね。はい、
そうですね、悩まれているところも多いと思いますので、まあ、こういう感じでまたやっていきたいなっていうふうに思っていただければと思っています。
ね、今あの日程は8月19日の金曜日と20日の土曜日というふうに教えていただきましたが、はい、場所はどこでされるんですか？
はい、場所が、会場が JR 京都伊勢丹の7階にあるライフスタイルワールドプロモーションというところでさせていただきます。
は
い、
これはあのこの日展の期間で時間は？
あ、はい、時間はあの10時から18時の間でさせていただきます。
そうなんですね。これはもうあの行ったら誰でも入れるんですか？
はい、あの一応小中学生の方と保護者の方を対象にはしているんですけれども、うん、もう来ていただいたらもうあのすごい参加していただけたらなというふうに思っております。
ね、あの反対におじいちゃんおばあちゃんとかもなんか懐かしいなと思って行かれるかもしれないですね。
そうですね、もう来ていただいて写真を撮っていただけたらと思いますね。
ねえ、そっか、わ、でも楽しそうですね。お子さんにとったら今あの本当にその地域での地蔵本体験できない分、ここで、はい、ぜひ体験してもらいたいですよね。
そうですね、 ね、体験していただければと思います。
ねえ、わあのこの、まあ地蔵盆の、はい、まあ、催しですよね、
はい、
これはあの実際にどういうことをされるんですか、輪投げとかそういうこと以外では。
あ、そうですね、うん、まずあのお地蔵さんのお化粧なんですけど、うん、こちらではあの JR なので地域のお地蔵さんは、うん、あのいないので、うん、あのお地蔵さんをお迎えして、うん、そのお地蔵さんをあのお掃除して、うん、あの絵の具で顔に目や口といったお化粧を施したりさせていただきたいなと思っています。
あ、ちゃんとこうやってお地蔵さんを祀るんだよっていうような、そういうやり方をお伝えくださるんですね。
そうですね、はい、であと、まあ、数珠回しでしたら、うん、もうお子さんに輪になってもらって大きい数珠を、うん、まあ、一緒に回して、うん、まあ、南無阿弥陀仏と唱えてもらったりとか、そういったことですね。
ねえ、わあ、いいですね。なんかいろんなそういう本当に無形の文化っていうんですか、はい、そういうものを継承していけるところになるんですね。
あ、そうですね。
そっか。あと、あの最後に一言リスナーの方にメッセージお願いできますか。
わかりました、今回の集まる親子で地蔵盆は、うん、小中学生の、皆さんに地蔵盆に親しみを持ってもらいたいと思って開催させてもらいます、
はい、
地蔵盆を継承していくために重要な取り組みだと考えておりますので、うん、皆さんにはぜひ参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
そうですね、ぜひご参加いただきたいと思います、8月19日金曜日、そして20日の土曜日、それぞれ10時から18時で会場が JR 京都伊勢丹の7階のライフスタイルワールドプロモーションというところでの開催ということですね。ありがとうございます。今日は、文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課で、ご所属でいらっしゃいます佐藤桃子さんにご出演いただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。